それでは神の箱と題しまして、新井先生に説教をしていただきます。
お賽銭というのは5円にするのがいいんだということを、以前聞きました。なぜ5円かというと、ご縁がありますようにということなんだそうです。もう少し張り込むときはどうするか、10円にするかというと、10円は良くないというんですね。遠くの縁と書いて遠縁になるから、縁がなくなるから縁起が悪い。なので、25円がいいんだそうです。25円がありますように、語呂合わせですよね。で、語呂合わせなので、実は10円でもいいっていう例外も出てくるようです。それは5円を2枚にした場合、そうすると重ね重ね5円がありますようにって書いてある。それにしても5円や25円で願い事をしようなどという根性が浅ましいといいますか、人に物を頼むときだって、もしそれが優勝だったら子供のお立ちにさえならないような額で、頼み事なんかしない、まして神様にお願いするのに5円とは何事かと思うんですが、まあこれはきっと貨幣価値が今とは違うずっと前にそういうことをこう言い出したのかなと、まあ、その辺が結局妥当だったんじゃないかというふうに思います。今だったら、1万円札入れたら満願成就とかって、なんかその辺を押していった方がいいんじゃないかと思ったりもしますが、でその点聖書というのはこの捧げ物というものについて、この世的な価値っていうのは一切問うていません。お金持ちが大金を賽銭箱に入れても、それよりも貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を献金した方が価値ある捧げ物をしたとみなされます。レプトン銅貨というのは1デナリオンの128分の1、1デナリオンが労働者1日の賃金に相当しますから、それこそ、まあ、25円程度かなと考えたら分かりやすいような気もいたします。なぜ聖書は大金を献金した金持ちよりも子供のお立ちにさえならない25円ぐらいの献金の方を尊いとしたかというと、それは全てを捧げたのかどうか、そこに込められた思いというもの、信頼というもの、ただその一点で測られているようです。このヤモメは明日の食べ物も確保できるかどうかわからないのに、今持っている全財産であるレプトン銅貨2枚を賽銭箱に投げ入れました。これは金額の問題ではないんだ、わずかに持てる全てを投げ出しても私の明日の命はちゃんと約束されているという、そういう確信がこの女性のその賽銭に現れた、この女性の信仰がそこに現れていたわけです。神様への圧倒的な信頼。一方金持ちは大金を献金したでしょう。これはこれで立派なことだと思いますし、非難されるようなことではないんです。大金を献金するくらいですから、まあ、当時はユダヤ人として律法も守っていたでしょうし、掟や戒めに従えば貧しい人々に、まあ、ある程度の施しなどもしていたかもしれない。だとすればこの金持ちだって立派な信仰者ではないかと。しかしこのお金持ちは常に十分な余力を残していたんだというふうに推測されます。つまり必要だと思われるもの、自分が考える必要というのはきちんと確保しておきながら、手元に残しながら捧げ物をしたのはそのごく一部だったということでありました。聖書にも有り余る中からその一部を捧げたと書いてあります。では手元に必要なもの、あるいはそれ以上のものを残してはいけないのか。金持ちは持てるもののごく一部だとしても、 金持ちだからそれなりの額を献金したんじゃないか、それでもダメなのかというふうに問われると、必ずしも先ほども言いましたが、この金持ちが非難されているわけではないんです。あくまでもここでは比較の話がされている。余力も残さず明日の命をも神様に預けるという徹底した信仰、それに対してこの世的な部分での安全や保障を確保した上で、やもめとは逆に余力の部分で、捧げ物をした金持ちなら、どちらが神様への信頼度が大きいかという、そういう単なる比較です。その証拠にイエス様は金持ちを非難してはいませんでした。あくまでも金持ちとやもめを比較した場合、この世的な価値よりもその内面である信仰、言い方を変えれば神様への信頼、その厚さを比べてやもめの方がそれが大きい、尊いと、まあ、評したわけです。で、話はちょっと違う方に行ってしまったかに、聞こえたかもしれませんが、取り上げたかったのはこの神様への信頼という部分です。サムエル記にはイスラエルの民が大切にしていた神の箱というものを、まあ、契約の箱とも書いてありますが、これをペリシテ人に奪われるという物語があります。今日お読みいただきましたのは、この神の箱がペリシテ人に奪われた後何が起きたかというお話のところでございました。で、ことの発端はイスラエルがペリシテに進撃したということです。戦いはイスラエルにとって大変厳しいものとなりました。ペリシテ軍に打ち負かされてしまうんです。で、この時イスラエルの長老たちは話し合いました。なぜ主は今日我々がペリシテ軍によって打ち負かされるままにされたのか、なぜ神様は守ってくれなかったのか、神様は自分たちに勝利を賜らなかったのはなぜだということを話し合いました。そして主の契約の箱、これが神の箱と呼ばれるものですが、それをじゃあ戦線に持っていけば神様は私たちを敵の手から救ってくださる、つまり勝利させてくださるに違いないというふうに考えたんです。そして契約の箱を陣営に運び込みました。この箱にはモーセがシナイ山で神様から授けられた実戒が刻み込まれた2枚の石板が収められていたと言われています。ですからイスラエルの民にとってみればとても大事な箱、神様がそこに臨在しておられるというふうに考えるようなものでございました。ですからその契約の箱を戦線に持っていけば神様はそこに臨んでくださって戦いを勝利へと導いてくださるに違いないと、まあ、こういうふうに考えたわけです。契約の箱が陣営に到着しますと兵士たちの間から大歓声が上がります。それこそ神様が到着されたぐらいの勢いだったんだろうという想像をいたします。もうこれで無敵であります。で、その歓声を聞いたペリシテ軍は逆に震え上がりました。歓声の理由が神の箱の到着だとどうやら知っていたようです。しかもペリシテ人たちはこの神様はあのイスラエルの民をエジプトから導き出した神であると、その時にあの強大なエジプトに大きな災いをたくさんもたらしてエジプトをファラオを屈服させた神様だということを知っていたようです。その神様が敵であるイスラエル軍の最前線に到着したとなったら、これはもう戦況が逆転してしまうかもしれない、大変なことであります。でも同時にこう考えました。ここは 本当に気を抜いたら負けてしまう。敵にはものすごい神様がついている。だからより一層奮起して戦わなければならないというふうにして、ペリシテ人たちは逆に兜の尾を締めたようです。その結果、戦いはペリシテ軍が大勝利を収めます。イスラエルの歩兵は3万人も倒れたと言いますから、もう惨敗だったと言っていいでしょう。残ったイスラエル軍は逃げ散ります。そしてそんな状況ですから、そんな余裕もなかったかもしれないんですが、こともあろうに大事な大事な神の箱を置き去りにしてきてしまう、まあ、ペリシテ軍に奪われたと書いてありますから、置き去りにしたというよりかは持っていかれた、守りきれなかったと言うべきかもしれません。その大事な神の箱を奪われてしまうんです。ペリシテ人たちはその神の箱を自分たちの神様であるダゴンという神様の神殿に運び込みました。そしてそのダゴンのそば、きっとダゴンという神様の像があった、石像があったと思われるんですが、そこのそばに置きました。翌朝神殿に行ってみますと、ダゴンの像がうつ伏せに倒れていました。それでこれを起こして元の位置に戻します。さらに翌朝神殿に行ってみると、またもダゴンが倒れておりました。でも今度はただ倒れているだけではなくて、頭と両手が切り取られた状態になって敷居のところに転がっていた、まあ、きっと倒れた拍子に割れて転がっていったんだろう、そんなふうに思います。ですから倒れたダゴンは胴体だけが神の箱の横に転がっていたということになります。なんとも不気味な不吉な予感のする出来事ですが、その通りアシュドドというこの町に主の御手が重くのしかかったと書いてあります。腫れ物の災いが及んで人々を苦しめ始めたんです。アシュドドの人々はすぐさまその災いがイスラエルの神が引き起こしたというふうに考えました。そこで神の箱を町から出してしまおうということになって、ガトという町に移します。すると今度は災いも神の箱とともにガトに移りました。ガトの人々は腫れ物に苦しむようになります。そこで今度は神の箱をエクロンというところに送ります。すると今度はエクロンが大騒ぎになります。イスラエルの神の箱をここに移して、私と私の民を殺すつもりか、そう叫んで町は大騒ぎになる。実際死の恐怖に包まれたこの町にも神の御手は重くのしかかったと、たくさんの人が腫れ物に苦しみ犠牲者も多く出たと書いてあります。先ほどお読みいただいた通りです。ついにペリシテ人たちはこの神の箱をイスラエルに返すという決断をいたしました。そして祭司や占い師たちを集めて意見を聞きます。すると賠償の捧げ物をしなきゃいけない、それと一緒に返すのだというふうに言われます。そこで金で腫れ物やネズミの像を作った、そしてそれらと一緒に神の箱をイスラエルに返すことになりました。神の箱を奪い取ってから7ヶ月後のことでした。まあ、こうして見るとやはり神の箱と言われたものには神様が臨在しておられたのかと思うところなんですが、もし神様がじゃあその神の箱と共におられたのだったら、なぜ戦場に神の箱が運ばれた時イスラエルの民に勝利をもたらさなかったんだろう。また神の箱と共にある方が勝利するというのならば、なぜペリシテは神の箱を手に入れたんだろう。そして逆に災いに苦しめられることになったのはなぜか。これでは神様が神の箱と共におられたかどうかというのは分からなくなってまいります。 でもそこにこれが神様なんだということを改めて教えられる、そういう思いがしてまいります。つまり私たち人間の都合や希望通りにはならない、これが神様なんです。神様はその時々に私たちに必要なものを備え、私たちが神様に全幅の信頼を寄せることを求めておられます。それゆえに私たちがその信頼よりもこの世のこと、すなわち自分の都合や希望だけを前面に押し出して要求するとき、神様はそっぽを向かれることも多々あるでしょう。特に私たちが願い事と称して神様を従わせようとか利用しようとしたとき、そういう思いが私たちの中にあるとき、神様は逆に私たちに手痛いしっぺ返しを下さるようなこともあります。イスラエルの民が戦線に神の箱を持ち出して勝利を得ようとしたのは、まさに自分たちの都合で始めたこの戦いを神様の御力を利用して勝利しようとした人間のエゴです。ペリシテ人たちが奪い取った神の箱を自分たちの神であるダゴンのそばに置いたのは、この世の創造主であられる神様の力を侮る愚行でした。そもそも神様が神の箱と共にいつもおられるというふうにしたのは、これは人間の勝手な思い込みです。神様がどこにおられるか、望まれるか、それは私たち人間が決められるものではありません。こうしたそれぞれやり方は違いますが、神様のことを侮った人間の思い込みの結果、神様は人間に謙虚にならなければならないということを、この敗戦や災いで教えてくださったのでありましょう。大切なのは全幅の信頼ということでした。わずかばかりの賽銭で願いを叶えようとか、あるいは願いを叶えるために高額な賽銭をすればよいとか、そういうことでもありませんでした。神様が臨在されると思い込んだ神の箱が近くにあれば、自分たちに良い結果がもたらされるというものでもありませんでした。神様はご自身の主権によって私たちの必要を満たし、私たちにふさわしい道に私たちを導いてくださいます。それは時に私たちにとって良いと映るものではない、そういうことももちろんあります。なぜこんなことがと疑問を投げかけたくなることもあります。それでも神様は私たちに信じなさいとおっしゃいます。神様は私たちに信じなさいとそれを求めます。なぜなら神様は被造物である私たちを愛しておられるから、究極的には必ず良いものを備えてくださるからであります。それは私たちの罪を贖い、永遠の命を賜るために一人子イエス・キリストを世にお送りくださったほどでありました。それを知っている私たちはその愛を受けて神様への信頼というのを新たにいたします。新型コロナウイルス禍の中で困難な日々を強いられている私たち、また世界でありますけれども、私たちを作り、私たちを最後まで導いてくださるその神様を信じて歩みたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの信仰が正しくあなたに向き、どんなことがあってもあなたから離れずにしっかりと連なっていくことができますよう、私たちの手を引き導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。